はーい、始まりました。
はーい、前回は
っていうか第12回はやらなくていいんですか。
まあ12回目です。
12回です。
前回の終わり方がまだ中途半端、話の続きなんで。前回
何しましたっけ。
前回はあのその昨日行った、新宿ネイキッドロフトのイベント、萌え萌え最終回ナイトの話を。
萌えねえとか俺は思ってましたよね、実は。正直萌えねえ。
そうかな。
萌えるとこもあったけど、実は萌えねえじゃんとかありました。
でさっきはロゼって話までしたんですけど、でその後実質コンドールマンがありました。
ああコンドールマンよかったね。
コンドールマンはね、ドラゴンコンドルがすごいしつこかったですね。
あれはちょっと不具合もあったから。
あの確か江戸さん、あの主催者の江戸さんがあの DVD を作るときに編集でチャプターしたやつをそのままずっと録画してあったんだよ、確か。
そうだね。
それでずっとエンドレスでドラゴンコンドルが現れるという。
あれわざとなの。
いやわざと、あの人たち、あの言ってたじゃん、あの酒飲みながら編集したから。ちょっと
ああそうだな。あれはねえな、だってな。
コンドルマン、まあ結果的なこと言っちゃうと、あの最後の絶壁のロケすごかったよね。とにかく
そこどこだよっていう感じだった。
採石場みたいなとこでロケしてたけどね。
あれよかったよ、
ね。
採石、普通の採石場ならまあっていう感じだけど、うん、ちょっとなんかカルデラ風の湖みたいなね、あったよね。
コンドールマンも結構見たよね、なんだかんだで。
結構長かったね。
長かったような 気がする。
長かったよあれコンドールマン。俺なんかずっとエッシにコンドールマンって言ってたもん。
言ってましたね。
コンドールマンってどれも知らないからさ、元気じゃ知らないから。
まあ俺もリアルタイムは論外だけど、リアルタイムで見れないからどうやったってね。だから川口浩範先生原作で、
川口浩範っすか。
だからこれとあれが三部作なんかじゃなかったっけ、ダイヤモンドアイとレインボーマン
かな。だから似てるんだ。
ダイヤモンドアイとレインボーマンかな。
月光仮面は
もうそうなんだけどね、うん、あれも川口浩範先生と遊び。
じゃあ4部作じゃん。
忘れたけど
大丈夫かそれ。
すいません。
大丈夫かそれ。
あ、とにかく川口浩範先生であることは確か間違いないです。
そうだね、まあ、キャラクター的に似てるからね、うん、俺はどうやってあれ息してんのかなってちょっと。
まあ確かにあのかなり苦しいものあ
るよ。大丈夫かなこれ、息できんのかこれと思って。
でもあそこで穴開いててもなんかおかしいよね。
まあそりゃそう。この人大丈夫かなと思って、
うん、
どっから息吸ってんだと思って。口からしかねえなーとか見ながらな。
あ、コンドールもあれだな、ラスボスみたいな敵がさ、不死身でさ突っ込んだじゃん。
あ
突撃したシーンがあったね、体当たりで。
あった、うん、ドラゴンボールみたいなやつね。
なんかやられたと思いきや実はやられてなかったんだ
よ。うん、そうだね。
で最終的にはなんだっけ、目が例のごとく一番目立つ目の第三の目みたいなやつがデコについてる。
あったね。
弱点でしたね。
刺すってですね。
うん。
それはそうかもしれない。
うん。例のごとくね。
それはまあ俗に言う。ヌルオタのヌルオタみたいな人たちは、あの、ヒエンの真ん中の
ジャムとか、
つぶさまみたいな話になるわけでしょ、だから。
まあね。まあ、コンドールマンは、みんな見てないのかな、ここに今、ユーさんにあんまり。
知らなかったな。
俺も、ダイヤモンドアイとかそこら辺の知ってるいるけど、見てないからね、あんまり。うん。次にやったのが、ここでとりあえず特撮が一回切られて、
うん、
で、この後は、アニメの方に行きました
よ。ね、
いきなり一発目、クリームレモンの。
よかったよ、あれ。
アメちゃん。
っていうか、俺はあの、インデックスを見た瞬間、アミだろって言ったもん。絶対クリームレモンだと思った
から。いいね、クリームレモン。
アミだって言ったんだ。たぶん。だからアミだったんだよ、最初っぱなは。やったーと思ったら。
俺1だけは見た記憶があるんだよね。クリームレモンのアミは。
普通は1、2は見てると思うよ。4までは見ない。
俺2は見てないかもしれないな。あれ4だったんだね、俺ら見たの。
見たの4。
で最終的に1のさ、序盤やったじゃん。
じゃあ1の序盤やったんだよ。
あの、ここに女の人がいるんだけど、
まあ一応ね。
思いっきりやってるシーンがありましたね。
あったね、よかった
わ。輝いてたね。
輝いてたね。
キラキラ。
ぼかしが。
あれよかったわ、あれ。
うん、
久しぶり。
久々に見たあの、ぼかしの18期アニメ。
18期アニメ、久しぶりに。
モザイクだからね。
そうね。
18期アニメ、久々に見たね。うん。
でもよかったよ、俺。
フェアリーダストですよ。
うん、あれはよかったよ。
うん。80? 何年と
80年じゃねえんじゃねえの
言ってるっけ
ど、あれ4話だ、4第4だったらそこまで言ってるけど、初期の頃だったらそんなにないんじゃないか、もっと古いよ多分。80はないと
俺は正確、うん、リアルタイムじゃないか、俺は正確には正確には何とも言えないけど、
いや、あ、そうだね、80は言ってるね、
うん、と思うんだよね、
うん、
70年代に多分ああいう文化はまだなかったような気がするんだよね。80年代入ってからだよね多分、あ、18禁的な
文化は、まあ、そういう文化はないと、うん、そうだね、うん、18禁文化っていうのはないね、
うん、と思うんだよね。
でもオープンでやったことは間違いない、
うん、
裸に対してはね、女性の
ね、
うん、それはあったと思う、うん、いろんな規制が入って
る、ね、4すごかったよね、
4はちょっと長すぎてました
長いしね、なんかあの最後のシーンのところ、間が。
ないわ、あれ。
なんか、あの、マツダファミリアみたいな車に乗ってきた。
いやー、ないね。
だ最終的に、兄貴と、アミちゃんと、なんかそのアミちゃんの、アイドルになったアミちゃんのマネージャーが3人来て、なんかほとんど喋んないで、何を土地狂ったのか、アミちゃんが、私は自由なのみたいなことを言い出して。
意味わかんねえもんな、
うん。ちょっと逆に見なくてよかった感があるよね、最後までは。
まあただちょっとね、うん、みたいなとこもあったいろいろあってな、あんまり言えねえけど、
うん、
みたいなとこもあったけど、まあ確かに初期の段階の方が燃えたね、
うん、
うん、いいでしょう、アミちゃんはええわ思ったよ俺は、
うん、
だってアミってエロい名前だよね、よくよく考えてみると、
ね、エロいね、
ちょっとエロいだろアミってっていうのあるよ俺は、うん、俺の中でのイメージだよな、
アニメキャラであんまいないんじゃないの、まあ、いるかな、
うん、
俺がし、あ、でも俺あんま、うーん、セーラームーンのセーラーマーキュリーがそうだけど、アミ、
まあ俺もマーキュリー大好きだからね
まあ俺は久川屋が好きだからね、声
声だろう、うん、なんでそういう声優マニアがいっぱいいるのかわかんねえ俺
あとなんだろう、いやあんまいないんじゃないの、いるのかな、俺らが知らないだけか、
いや、いるでしょ、
まあ、いるんだろうけど、うん、うん、で、その後ガリアンを挟んでボンフリーをやりました
うん、まあ懐かしいなと思う、
ボンフリーの最終回、
私は
ボンフリーも俺は1回か2回しか見たことないな、どっか、
まあ、
ああいうの知ってて見たことあるっていう程度だから、最終回なんて絶対分かってなかったし、だから今回初見で最終回
で、うん、でもやっぱりダイバスターだった
な、あ、もうね、
も
ちょっと場内爆笑だったよ、ね、
だって俺もダイバスターだよ、
これは確かあのゲストのオタク酒のヒノキさんが乗ってきた V だったからね、うん、ボンフリーは
あ
ーどこをどう見てもダイバスター
です
って言いましたからねどう見てもダイバスターだ、改めて見直すとね、
いや、これはどう見てもダ
イバスターだね、
うん、俺の中ではダイバスターだもん、だからみんなしもダイバスターみたいな、
ああダイバスターだ
った、逆にダイバスターしか知らない世代は逆に見てほしいよね、
見たいね、
ちょっと笑っちゃうかもしれない、
本当に見た
くないんだけど、いや逆になんか出落ちで面白いじゃんそれは、
ああ
パクリっぷりに
出落ちませんの、そんな高度なテクニックがいるのかっていう話
だって、出てきた瞬間に明らかにダイバスターをパクってんじゃって分かるじゃんあれはこのなんつもうもう構成としてさ、キャラのキャラいっぱい、キャラはボンフリーの方が多いんだけどさ、
うん
うん
なんかキャラがダイバスターって俺は本当に改めて見て、ああダイバスター
ってなんかそんな意識して、だからボンフリー先に見てるはずなんだよ、ダイバスター始まる前に、ま
あ、それは見てる、
見てるはずなんだけど、あんまダイバスター始まった時そんなこと意識してなかったボンフリーのパクリ的な、あれ、
まあそうだろうな、
うん、でも改めて見たら完全にパクリでしたね、何でも繰り返すようですけど、
うん、でも俺は斬新なイメージがあったね、あれに関しては
ボンフリーの
方、うん、ボンフリーの方に関してはね、
うん
うん、なんていうの、そういう融合もそうだけどさ、
うん、
おーと思ったよ、あーと思ってたけど、まあのめり込みまではいかなかったよね、ただそれがダイバスターのキャラになってたことを、
うん、
その互換性を知ったのは今日だね、
確かに俺もそうだね、うん、今回が最初だね、
うん、
きっと
ああと思ったもんだって、ああダイバスターってすぐ出たもんね即答出たよダイバスター
、さすがにあれはね、で最終的にこの最終回は最後はボンフリー号のプロモーション 的な部位で締められましたよ。
いや俺もね記憶の片隅や。
あでもちゃんと見てたな。
見てたと思う。見てたんだよ、
うん、
でもねあれはねいろんな番組にパクられてるね、うん、実はものすごい勢いで、うん、NHK の教育でやった天才テレビくんの枠の
あ
ほんちょっとした恐竜
み
たいな惑星みたいな。
俺見てたよ恐竜惑星。
あ見てた。
見てたよ。
あれはね、は見てたいい作品だった
よ。恐竜惑星は恐竜惑星が頭だったんだよ、あの天才テレビくんのああいうアニメの確か。
あそうそうそう。
確か恐竜惑星が最初だったんだよ天才テレビくん
の枠の中では。枠の中でそうだよ。
うん。
多分そうだと思う。
ちゃんと見てたか。
超面白かった。
S よちゃんと見てたか恐竜惑星というやつを。
うん。
あ本当？
あれはね、でもよくでき
た。恐竜惑星面白かったよ。
うん、あれよくできたけど今から考えてみそのそれを見たときに。それを真っ先に思い出したんだよね。
ボンフリー、
うん、ボンフリーを見させた時に、うん、ああそういえば教育でってああ天才テレビの枠であったなと思ってさ、
うん、
なんかそれを真っ先に思い出したんだよね。
でこれは一応
ダイマスターも思ったんだけど、う
ん、でこれは一応恐竜とかメカのミニチュアによる実写特撮は、うん、つぶらやつぶらやプロダクションが、うんね、でアニメの方は日本サンライズ今のサンライズですね。
切ったよこれ。
でこの後に自作はアイゼンボーグで3作目として恐竜戦隊コセイドンが連続でやるという
それ
ことになっていますけど。
うんまあまあなブームっちゃうな何回も周期で来るんだよねこういうのがね。
来るのかな次。ダイバスターか。
ダイバスター
で一応来てはい
る。ダイバスターまで待つの。
でもダイバスターはこのなんつうのあれ雑学じゃないけどおバカネタでやってるからね。
いやこのあれはね意外におバカじゃないんだよ。
おバカっていうか
よく考えてみろ面白い。
あらあの
おバカのもあるけど
嵐が同じような番組やってんじゃん今夜中とかに
実験する
実験番組やって
る
みたいな
ああいう感じ。あの小倉智明とやってるやつ、うん、ずらとずらとって言ったらまたこれ、ま
あ、それはあんまりや
るこれまた消去
あんまりやらない方がいい。
またです
とにかくあんまりやらない方がいいです。
はい。
まあボンフリーでしたよこれは。
うん。
その後です。これはヒノキさんが
好きやな。
ヒノキさんが持ってきたんですけど、次にオタク酒の木村圭作さんが持ってきた最終回が、うん、アストロガンガーですよ。
アストロガンガー
よかったね。
アストロガンガーはこれはかなり盛り上がりましたよ。会場中が。だってあれ結局なんだかんだでなんつうの昨日のイベントの中で一つだけなんじゃないのこれ頭からフルでやったの。
そうだねちょっと飛ばしたけど
ね、うん、ほぼフルだったね。
まあケツちょっと切ったけど、
ケツを切ったのか頭を切ったのか、
まあなんか途中切ったの、ね、いろいろあってみたいな聞いたけど
分かんない。でも前編流したのかもしんない、
う
ん、
ほぼ前編流したんですよねこれは、
うん、そうな前編流したんじゃないかな、うん、ここがあった
まあ最高に面白かったけど。
いや俺は超面白かったよ、うん、なんて言ったって説明が面白かったもん、
うん、説明がね
面白かった。
何が何だって言っても説明が面白かった。アストロガンガー時代そんなにね、うん、あんまり興味なんかないから知ってはいるけど存在自体を、うん、でも、うん、あそこまで面白く説明できるっていうのはなかなかないと思う。だってめっちゃ笑ったもんあはははみたいな。
一応これはバジンガー Z より2ヶ月かな2ヶ月、バジンガー Z が72年の12月放映開始、
まあそうだ
ね、でアストロガンガーは72年の10月4日と放映開始が2ヶ月早いです。
近いね、
早いです
近いな、
はい、ですのでこれがロボットアニメの、カラー作品ですね1号。
お
マジンガー Z ではなくこちらです。
こちらですか、
はい。
まあ、僕はたまたま取材でマジンガー Z の永井豪選手に会いましたからね、
はい、昨日
おとと
い正確におとといですね。
おととい取材で会いましたから緑の服を着てました。
緑の服、
緑のジャケットを着てました。
緑のジャケット、
うん、
それは何
奥さんと一緒に。
これはその緑のジャケットはこのアストロガンガーのスペースパンサーにつながるものが
何にもない
。色的には
色的につながってんのかね。
デビルマンに。
デビルマンはああつながってるよ。デビルマンは
この最終回にアストロガンガーの最終回にはスペースパンサーという
大がスピースポンサーだもんな、だってよく思ったらよくつけたよ、大王と思ったよ、だって、
うん、
だって普通はありえないよ、大王もな、だってな、
そうね、
うん、でもああスペースパンサーいいよと思ったもんだって、いいよっていうかそれはスペースパンサーだろうと思ったもんだ
ってスペースパンサーでも脳以前に、まあ、映像的な面絵的なもので言うと明らかにガンガーとこのスペースパンサーのデカさの比率が違いすぎて最後の敵としてはどうなんだと
まあ
ね、まあ、これ多分ニコ動とか YouTube に上がってないかもしれないんです、このガンガンのアストロガンガンの最終回は本当は見てほしいんですけど、
うん、
見てもらいたいね、
見てもらいたいね、でもこれ単発で見ても
面白いね、
面白かったよ、うん、
面白いよね、
めっちゃ面白かったよ俺だって
ね、
いろいろあったからね、なんか
まあやっぱりツッコミ木村圭作さんのツッコミとか説明が面白かったからね、
うん、説明がやっぱ面白かった ね、うん、
ただ最初はこのリゾート地みたいな島にみんなが平和にすなんかリゾート気分で過ごしてるわけですよ、海岸ビーチでは外人とかが、
そうそうそう、
ちょっと色多い、そう、女と
男がいっぱいいてね、
いて、で山の方に行くと羊飼いが
角笛吹いてましたからね、ありえねえとか思ったもん、角笛ですかみたいな、
ね、
ちょっとあったな、
そこへあれですよ、敵が、
うん、
なんか宇宙のどっかで捕獲してきたという最終兵器のスペース、しかもその最終兵器が自分たちが作ったじゃなくてどっかから捕獲してきたんですスペースパンサー、
アストロガンガーを倒すためだけ
に、ね、倒すためだけにスペースパンサーというその宇宙動物を捕獲して、
まあ、言葉通り宇宙のパンサーです、
パンサーですよ、
宇宙から来たパンサーです、
そうですね、
パンサーの意味を忘れちゃいましたけど、
サーベルタイガーのように歯が2本出てますけどね、
うん、
でホルムの色というかホルムがもう完全にデビルマンです、テレビ版、
ああデビル
マン、色合いはもう顔が黒 の、 あの上の方が黒っぽくて下全身がもう緑です、緑というか何色って言うんだろうな、あれは、
うーん、まあ普通の、
まあ、緑と言うとちょっと行き過ぎなんだけど、まあそんな感じに、まさしくデビルマン色のままです、
うん、顔だけね、
でも
顔だけねとか体もかな、あれ
体も一応ね、一面緑だもんね、
ああそうか、
まあ、緑といっても聞いてる人は見てないから分かんないかもしれないですけど、まあほとんどデビルマンの色をそのまま、
まあ、
でも
確かに
でもあれはあれなんですけど、作ったのはこれナックなんでナックなんですけどデビルマンの配色でしたね、まあデビルマンの後なんで全然確か、
まあそうでしょう、普通に考えてデビルマンの後でしょう
何なんでしょうね、この色のあれは、あまりに一緒だったんでちょっとびっくりしちゃいましたけど、
うーん、ただパンサーだからね、
うん、
まあ難しいところ、
まあ、デビルマンがこれに影響を受けたかどうかは知らないですけどね、
ないな、
ないか、
ないな、
ないか、
ないな、まあ俺は俺の中では永井豪先生っていう神様的な存在ですからね僕の中では
永井先生
一応良い、いろんな意味で、うん、
その後スペースパンサーが暴れまくって、でスペースパンサー特殊能力があるということあったんですよね、
あったね、うん、エネルギーを吸い取っちゃうみたいな、ね、
あの人にあのその近づくだけで生命エネルギーを
元気玉かみたいな
吸収するという触れるとなお効果絶大、
うん、
触れたらもう
終わり、
死亡しますからね、みんな、
うん、みんな絶滅した、
ね、島全体が絶滅してしまいましたからね、
みんな
羊飼い、羊も羊飼いもリゾート地にいた人たち、
羊飼いは理解できない、まあ見た人見たから、
うん、
それをちょっと判断したかったね、
だって羊飼い、ね、まあ、羊飼いはもう出た瞬間爆笑ですよね、
うん、
いや笑うでし
ょ , 笑うよね、やっぱこれは何とかして僕が手に入れてみんなに見せないといけないですね、周りの人に、
う
ん、
いやそうですね、
うん、
あなたは
見せられる限り見せたいですね、
はい、
いろんな人に
全てを語り尽くしてほしいですね、
はい、
うん、
でスペースパンサーとガンガー戦うわけですよ、なんだかんだ
きっと、
でアストロガンガーっていうのはこの主人公少年が乗り込まなくちゃいけないわけですよ、
はい、
この胸のペンダントのところにガンガーの胸のペンダントがついてるんですけど、そこに乗り込まなくちゃいけないんですけど、これもガンガーがまたすごい不便で、一回乗り込むと会話ができなくなるんですよねその主人公の少年と、どこまで不便なんだって思いましたよね、うん、
まあそうなる
僕はだから前回のイベントガンガン流したらしいんですけど、オタク酒さんのイベントでね、 僕はそれを見てないから何とも言えないですけど、今回はちゃんと見れましたんで。でガンガーがスペースパンサーと戦うわけですよ。でガンガーなんか今まで全然苦労せずに敵に勝ったらしいんですけど、
まあ、
話によると、
話によるとパンチ一つで殺したみたいなね。
ところが今回パンチをすると
吸収されちゃうわね、
生命エネルギーを吸収されてダメージを受ける。
ジェルだよジェル、
うん、
まあ簡単に言えばドラゴンボールはジェルでしょ。
まあね、
リフ的にはそうでしょ、
うん、
そこで話が広がるかどうか分からない、
分かんない。でもこれ全部説明するの大変なんですよね。
だよこれ
30分まるまる喋んないといけないような気がするんですけど、
いやー、
そこで端折って喋るじゃないです
か、
うん、で結局その連れてきた敵の聖人はなんていうんですかね、これ
何を説明してないか分かんないぐらいバカなやつなんだ
よ
な。
何説明していくのか分かんなくなってきましたね、喋ってて。
うん、まあとりあえず俺も初めて見たから、
うん、で生命エネルギーを吸収しなくちゃいけないってことで、あのみんな 島を全滅させた時にそのパンサーが絶命させて生命エネルギーを吸収してお腹いっぱい状態になっちゃって、
あったあった
アストロガンガーと戦っても生命エネルギーを吸収しない状態になってましたからね、
うん、
ということで敵の成人、そのパンサー捕獲してきた連中は、うん、宇宙の彼方にそのパンサーとガンガケを放り出して、うん、パンサーがその生命エネルギー空っぽになるのを待ってガンガーと戦わせるという、なんか周りくどいことしてましたけどね、
うん、
これでも
うーん、
まあ見てもらう方が早いんだよね、なんだかんだで。
まあ想像でしかないと思うけど、
ね、想像でしかない、多分聞くだけじゃ分かんないんだよね、
まあ、ね、
聞いてもこれ見てもらった方がいいのかな、なかなかと喋るよりは。
まあそうだと
思うけど、 DVD はありますんでね、
うん、でも面白かったななんだっけ、あの主人公男の子が、
はい、
まあ、さっきも言ったみたいに出さないとガンガーから外に出ないと喋れないっていうのと、
そう、
あとなんか伏線で女の子が出てきたんだけど、
ああ最初にね、
そうそうそう、
最終回の
最終回に出てきた女の子を、
うん、
わざわざアストロガンガーが作ったカプセルを宇宙から地球なのと思うんだけど、そこに掘り投げて、
ね、主人公の少年をあの地球に返すと、返すというか、あの
もう危険だから、そうだろう、さな、
ちょっと待ってください、なんて言ったかな、
ね、
カンタロウくん、
カンタロウだ、
カンタロウくん、
カンタロウにの生命エネルギーを奪われちゃいけないと、
そう、ガンガーにカンタロウくんという主人公の少年が乗り込んでるので、
うん、
それと乗った状態でスペースパンサーと戦うと、うん、中にいるカンタロウくんの方も生命エネルギーが吸収されてしまう、
消耗されちゃうから、とりあえず地球に戻そう、そう、
カンタロウくんだけでもその宇宙の果てから地球に返そうというのに、うん、あの最初からその自分の地球に返すカプセルが、カプセルというかあのペンダント、ペンダントをカプセルにして、あの返せばいいものを何を思ったのか、その地球にいるカンタロウくんの知り合いの女の子にペンダント
を送った
って投げつけて、銀河の果てから、でその女の子が乗った状態でまたガンガーのところに戻ってきて、カンタロウくんを乗せて地球に戻すって、どんな手間だよと、脚本的に問題ありでしょあれ。
いや脚本的にはもうね、だって最初は女の子ができて、まあ、私は振りがあるからね、
振りはあるよ、
脚本的には問題ないんだけど、でももっと出てればよかったんだろうって、そこはちょっと ね
ツッコミ入りましたね、
ツッコミどころ
会場中からツッコミ入りましたね、
うん、満載だったねあれね、
うん、ツッコミには困んないよねあれ、
うん、ただ主催者側は最初に女の子が出てるこれはっていうの
これは振りです、
ね、振りですっていうのはあった
ね、一応言ってくれて、俺たちもこれは振りだって分かりながら見てたから、
うん、なんとかあるんだろうなと思ったらやっぱり来たよこれと、
うん、
でもおかしくねえかってみんなが判断したっていうのはあるけどね、
うん、
でも面白かったなアストロガンガー、
アストロガンガ
ーめちゃくちゃ面白かった、だって会話するのは一時とか出んだぜ、
そう、
ほんでさ、女の子宇宙空間でいきなりカプセルが開いちゃうからね、だって
カプセル開けて生身で宇宙空間に出してましたからね、
うん、まあ普通なら 血液が全て宇宙空間に投げ出されてもおかしくないぐらいの状況なのに、もうそこで、ああ、普通に会話してたもんね、多分。
で、最終的には、その、カンタロウ君がいなくなって遠慮なしに戦えるガンガーは、そのスペースパンサーを敵の円盤に、円盤の内部に入れて、敵を自滅させるという。
もうね、ここはね、俺たちのバカみたいな説明じゃ誰も理解できないぐらいの、
俺らの説明では。
ものすごい面白かった。俺はもう大爆笑でした、道だもんって。うん、いやーいい説明しよんなーみたいな。
僕らには話術がないです
からね。
これはちゃんと伝えられて
ないと思うんですけど、見ながらに説明してないってもあると思うけど、うん、でもあれ面白かったわ。
面白かったね。
面白かった。もうね、もう大爆笑俺の中では。
ね、もう一回見たいよね。
もう一回見たい。
一回見るか。頑張って。
なんだなみたいな。なんだ、うん。
でその後まあ江戸さんがいろんな。なんか
あれ面白かった
漫画の最終回を自分なりにいっぱい作っちゃった、うん、なかなかとやってる長期連載の漫画いっぱいあるじゃないですか。
面白かったね。
ゴルゴ13なり、ファイブスターストーリーズなり、おいしんぼなり、
ファイブスターストーリーが一番面白かったね、俺の中で、
うん、
自分の個人的には面白かった
、まあ、ファイブスターストーリーズね
個人的にはめっちゃ面白かった。
俺本当に信じちゃいました。あの江戸さんがファイブスターストーリーズ昨日終わりましたって言うから本当に終わったのかと思った本当に終わったのって思っちゃいましたね。ニュータイプでと思ったら江戸さんが、外注で発注して結末の一コマ二コマをいきなり出すというね、荒技に出ました、
ね、荒技出たね、うん、でも面白かった、うん、俺
ゴルゴ13は新商社になってますね
っていうか全部病院送
りだからね、
全てが病院送り、
病人みたいになってましたからね、うん、まあまあオチ的にはみんなそうだった
ね。うん、まあ全てを統一するっていう意味では良かった
よ。うん。で何見、もうそれで締めだったっけ、あのイベントは。
うん、そこで締め。
ほぼ締めか。うん、うん。その後なんかいろいろとちょっと喋って締めかな。
うん。
うん。
ちょっとあって締め。
なんだかんだで。
だから最終、アニメの最終回でどういうのがいいですか。
ああ、そうだね。理想の最終回。
理想の最終回だったね。
そうだね、理想の最終回。理想の最終回ね。ヒノキさんはザンボット3とかガンダムとかダイタン3とか言ってましたけどね。
それはわかる。
うん、わかりますね。
俺も好き。
うん。で、なんだかんだでこれ7時に始まって10時半って結構軽い感じで。
うん、ちょっと押し気味ではあったから
ね。かなり押してましたね。
うん。
そんなでも長い時間やってないんで、
そうだ、
感じに見れましたけど、
そうだよな、うん。
3時間半。
うん、面白かったね。だから、
面白か
った、うん、俺は個人的にはあのオタクだけど2人しかイベントの中では、俺の中でのイベントは2回目だから、
選曲メドレーに
行った時のオタクだけの2人と今回の江戸さんの主催のっていう2回目だったから、
はいはい、
まあ、それぞれの個性が出てたんだろうと思うんだけど、うん、面白かったね。
面白かったですね、
うん、実に面白かった。
で昨日4月6日その最終回ナイトというイベントがありましたけど、次回とは言わないかもしれないですけど、水曜日でもこれアップするの遅いのかな、先に上げた方がいい
のかな、そうだな、
上げちゃった方がいいのかな、
そうだ、ね、まあ別にじゃないか、うん、それはそれで
上げてもいいのかな、
まあ、
まあそれは僕が、うん、まあ、アップする僕が考えるんですけど、うん、4月の9日9日の7時に、
うん、
夜の7時阿佐ヶ谷ロフトからロフトでオタク酒さんのイベントがあります。これ2週間隔週でやってますよ、うん、ずっと
すごいよね。
これ4回目かな、ね、今回のこの隔週イベント、
うん、
で一応ラストだって言ってたんで今回、うん、あの今回なんかの
イベントで告知は、まあ、そうは言うでしょう、
で言ってたんで、まあ僕は4回とも出ます、一応予定では、うん、全3回は出てますから、
うん、
今回も出席して4回完走しましょうと、うん、僕はで、ここで横で寝てる同僚の S がもう寝てますね、完全に寝てますね。同僚の S も行く予定です、
うん、
はい、
ま、2人は確保、
確保客2人は確保できます。
2人は確保した
平日なんで苦しいと思うんですけどね、集客は、
まあ、本人たちも言ってるみたいな、
うん、本人のあれも結構苦しそうなこと言ってましたけど、
まあ今集まるんじゃない
の、はい、なんで
過ぎてました。
本当ですか。結構過ぎてるんじゃないですか。
うん、まだ1分ぐらい。
あ、本当ですか。 じゃあほぼ30分きっかりで収まるわけですね。これあれですね、11回とか12回とか決めないで番外編でもいいんじゃないですか。
もう放送しないんですか。
いや放送あの4月9日のイベントがあるんで、
ああそう、
ね、先にやっぱアップしといた方がいいんじゃないですか。告知も込みで、告知というか僕らが告知するのもいかがなものかと思いますけど、
はい、
まあ、イベントの前に2本ともアップしますか。
イベントの前じゃない
の、
いいのか。
だから今日僕が帰った
イベントの前でもいいんじゃない
で、まあ、水曜日なんですぐなんで、うん、アップして、
うん、それはアップ
で番外編これ11回目と12回目でという形でアップしたと思うんですけど、アップすると思うんですけど、
うん、
ただテレコですかね。僕らもう9回目と10回目は収録しちゃってるんで。
そうですね、
はい、だからこれを、まあ、最悪11回目12回目っていう扱いにしないで、まあ
そん
なにね、この後撮るやつを、この後というか次回撮るやつを11回目12とかそういう扱いでも、
まあ、全然構わないです、番外編ですね、
番外編ということで
全然大丈夫です。
イベントの感想ということですから、前編通して
前編通して、
じゃあそれでいいですかね今回は。はい、
そうですね、
今回は、はい、さよなら。
お
疲れ様でした。イベントお疲れ様でした。
面白かったな。
はい。